美しい演奏、誠にありがとうございました。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたします。先ほど聖書朗読をしていただいた箇所でございます。特に、15節19節の2節をもう一度拝読させていただきます。今日のテーマは御言葉からあなたは命を選びなさい。命というのは祝福あるいは勝利、そういう意味が込められていると思います。15節、申命記30章15節、見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。19節、私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。もう一度、あなたは命を選びなさい。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、このようにして新年の初めの日に教会に導かれ、多くの方々と主に礼拝をお捧げできることを重ねて感謝いたします。御言葉を感謝いたします。ご聖霊が御言葉を祝福し導いてくださり、お一人お一人の心に届きますように力を与えてください。そのためにこのものをお清めくださるようにお願いします。はじめにあたり救い主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ある牧師先生が、人生は大学校のようであると言われました。つまり必須科目と選択科目があるということです。それと同じように、人生は選ぶものと選ぶことのできないものがあるということなのです。確かに私たちは親を選ぶことはできません。生まれる時を選ぶことはできません。生まれる場所も選ぶことはできません。しかしながら、やはり私たちは選びながら何をするか、選びながら生きているのが私たちの人生ではないかと思うわけです。小さいことでは、今日一日何をするか、また学校では何を特に勉強するか、あるいはどんな仕事に就くのか、あるいは誰と結婚するのか、どこに住むのか、こういうものは選ばなければならないことです。そして私たちの人生は、私たちが選んだその積み重ねで人生がなっていると思います。従いまして、人生における選択というものは非常に重要なものであります。選択は自由なのですが、選択の結果は自由ではないんです。今日の御言葉は、 私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。と勧められているわけです。私たちの前に命と死がある。どうすれば私たちは命を選ぶことができるのか、それをしばらく共に学びたいと思うわけです。まず私たちが命を選ぶためには聖書の御言葉によって選ぶことが必要であると言えると思います。聖書の言葉の教えに従って選んでいくということでございます。詩編の第119編の105節を読ませていただきます。ここには有名な言葉ですが、こうございます。あなたの御言葉は、もちろん神の聖書の言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。また107節を見ていただきますと、私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。聖書は神様の御言葉でございます。それは聖書がそのことを教えているからでございます。テモテ第二の3章の16節にこうございます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。聖書はもちろん人間が文字で書いたわけですけれども、書いた人たち40人の人が書いたと言われています。この40人の人たちが自分の考えで書いたのではなく、神様から導かれ霊感されて書いたというわけです。従いまして聖書は神様の言葉であると言えるわけでございます。聖書は私たちに救いの道と命の道を教えるために、神様が私たちに与えていただいた書物であるわけです。永遠のベストセラーと言われることはもう多くの人がご存知だと思います。この聖書という書物、この書物だけを見れば普通の書物と変わらないんです。聖書は外見は普通の書物と変わらないんです。しかしながら読んでみると、私たちに心に語りかけてくる命があるわけですね。それは神の霊感によって書かれているからです。一つ一つの言葉は神の霊感がありますから、私たちはこれを読んでいるときに神様が不思議に語ってくださるわけです。同志社を始めた新島城が創世記の一番初めの言葉、はじめに神天地を作りたまえりというこの一節を読んで、心に非常に感じるところがあったわけです。神の聖霊が新島城に働かれたんだと思います。そして新島城が信仰者としてクリスチャンとして歩んでいく道のりをこの御言葉が作ったと言えると思います。私はクリスチャンになる前は何を基準にして、何を規範にして生きていけばよいのか分かりませんでした。ですから世の流れに従い、自分の知識や経験、そういうものに従って歩んでいたわけですけれども、 大学生の頃聖書に出会い、そしてクリスチャンになり、クリスチャンになってから私は聖書を基準にして生きるようにいたしました。私はクリスチャンの方は、教会の方はご存じと思いますけれども、学校では教職を家庭を取っていましたので、ぜひともこの道でなければならないとは思ってなかったんですが、私は自然にその道に行くと思っていました。でもクリスチャンになって聖書を読んでいて、神様が非常に強く語ってくださった言葉がありました。それは、あなたは私を愛しますか、三度もあなたは私を愛しますか聞かれたわけです。私の心はもう熱くなりました。あなたは私を愛しますか、私の羊を飼いなさい。私は涙が初めて聖書を読みながら出ました。実は泣きました。初めてものすごく迫ってきたんです。あなたは私を愛しますか、私の羊を飼いなさい。非常に重い言葉であって、私はすぐに受け取ることができなかったので涙を流したわけなんです。でも神の聖霊は私を慰め支えてくださって、その言葉を受け入れるようにしていただきました。以来聖書は今まで私の足の灯火、私の道の光となってきました。人生には盲点があります。それは誰も自分の先はわからないということだと思います。先日のクリスマスの礼拝の時にも申し上げたわけですけれども、私たちは年を取るということは、ただ年の数が増えるということだけじゃないわけですね。私たちは年を重ねていくに従って新しい環境に入れられるわけです。その新しい環境で対応適応できるかどうかということは、人によって大きな問題であるわけですね。本当に今まで経験したことがない環境の中へ入れられて、私はどうしていいかわからないと、そのように思うときに、聖書を開いて、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です、主よ私を教えてください、導いてくださいと祈り、聖書を読み続けることができたら幸いじゃないかと思うんですね。どうぞ皆さん、聖書は神の霊感を受けた神のお言葉です。ですから私たちが求めてこの聖書の言葉を見るならば、神様はこれが道だと私たちに教えてくださると私は信じます。ですから私たちは命の道を歩んでいくために、まず最初に聖書の言葉によって導かれ教えられて選ぶことができると思うわけです。もう一つ、祈りによって選ぶことでございます。旧約聖書のエレミアの33の2から3を拝読します。エレミアの33の2から3節でございます。地を作られた主、それを形作って確立された主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。 3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。神は生きておられます。もし私たちが本当に神様と呼ぶならば、神様は必ず応答してくださいます。神は偶像ではない。神は天地の創造者であり、私たちの作り主であられますから、私たちが呼び求めるならば必ず答えてくださいます。この祈りというものは神様との交わりです。そして神様に助けを求めていくことでございます。しかも神様は私たちに特別な計画を持っておられますから、もし私たちが神様、私はどうしたらいいのですか、私に道を教えてください、このように謙虚な心で神様に祈り求めるなら、神様は道を教えてくださると思います。詩編の32の8節にこのように言われています。32の8、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。神様は生きておられます。しかも私たちを愛しておられます。私たちのために御子をも惜しまずに与えてくださった愛の方です。ですから私たちが本当にどうしていいかわからないときに、神様教えてください、私の行くべき道を教えてくださいと聖書を読みます。そしてしかも神様に祈ります。そうすれば神様は必ず聖霊によって私たちに教えてくださると思います。聖書を見ますと、イスラエルのダビデという王は神を信じていました、愛しています。彼は戦いに行くときは必ず神様の御心を伺ったんです。戦う前に御心を伺ったんです。どのようにすべきか。例えばペリシテ人が攻めてきたとき、彼がどうしたか記されているところを見たいと思います。旧約聖書の第一歴代史の第14の9節でございます。歴代史14の9、ペリシテ人は来てレファエムの谷間に突入した。そこでダビデは神に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか、彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた、登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。彼は戦いに行く前に祈り、神の言葉を求めたわけです。神様は言われた、登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。この言葉信じて彼は戦ったわけでございます。そしてその約束通り勝利をいただいたわけです。で、勝利をいただいてしばらくしてからのことが14章の13節に記されております。ところがペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。そこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた、彼らを追って登っていくな。 彼らには面と向かわず回っていき、バルサム人の林の前から彼らに向かい、バルサム人の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは戦いに行け。神はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。ダビデは神が彼に命じた通りにし、彼らがギブオンからゲゼルまでのペリシテ人の陣営を打った。こうしてダビデの名声はあまりなく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する脅威を、恐怖を起こされた。このようにダビデは勝利を重ねていくんですけれども、それは彼の軍隊が強かったからではないんです。すべてを支配されている神様に祈ったんです。そして神様の答えをいただいて、それに従ったんです。だから勝利することができたわけですね。祈りは神様との交わりなんです。私たちが心から呼び求めると、神は私たちに答えてくださいます。そして私たちに何をなすべきかを祈り求めていくなら、祈りは御霊によってするものですから、神の御霊は私たちに何をなすべきか教えてくださるんです。ですから祈って何かをするということは本当に大切なことです。私たちは明日のこと、未来のことは分からないんです。でも神様は全てのことを知っておられます。その神様に、私はどうしたらいいんですか、教えてください、私は正しいことをしたいので教えてくださいと信仰を持って祈り求めていくならば、神様は教えてくださると思います。ですから私たちは命の道を選ぶために、祈りによって選ぶということが大事であると思うんですね。このダビデと同じ経験をした人にヨシアという人があるんです。このヨシアはエリコとの戦いの時によく祈りました。そうすると神様はヨシアに戦い方を教え、勝利も約束してくださったんです。でその通りになったわけです。で今度大きな町のエリコに勝利できて、次に戦いに行く町は小さな愛という町でした。行って負けたんです。どうして負けたんでしょう。聖書によると彼は祈らなかったことが書いてあります。偵察隊を使わしました。どれぐらいの町か調べさせたんです。偵察隊が帰ってきました。小さい町です。全部使わす必要ありません。3000人ぐらい行ったらいいです。ヨシアは神に祈って、神の言葉を聞くよりも偵察に行った人の言葉を聞いて、それに従って行ったんです。敗れて帰ってきました。祈らなかったからなんですね。私たちはこの二人の経験から教えられると思うんです。私たちは祈ってすることが大切だ。祈らないと素晴らしい経験をしたことがあっても失敗する。人間というのは本当に弱いものです。過去で成功したかもしれない、実績があるかもしれない、でもそういうものに頼ってやっていると失敗に終わることがある。でも祈って神様に導かれたことをするならば、勝利を与えられるということを私たちは教えられると思うんです。あなたは命を選びなさいと言われています。間違いのない道、祝福の道、勝利の道、その道を歩んでいくために、私たちは聖書を読み、御言葉が与えられて 選ぶ、お祈りをする、神の聖霊が導かれる、その答えに従って選ぶということが大事なことだと教えられると思うわけです。もう一つ、命の道を選ぶために、明日のことを考えて選ぶということも大切なことだと思います。ガラテヤ書の新約聖書ですが、第6章の7節にこういう言葉がございます。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。人は種をまけばその刈り取りもする、これは神様の法則であるわけです。もし罪の種をまけば罪の実を刈り取ることになるわけです。しかしながら人間はよく間違った選択をするのではないかと思います。皆さん、命と死が並べられているんです。祝福と呪いが並べられているんです。はっきりと並べられていて、死と呪いを選ぶ人はいないです。誰でもはっきり並べられているならば、命と祝福を選ぶはずなんですね。ところが人間はこの世を生きていくときに間違った選択をしてしまうことがよくあると思います。例えて言えば、ね、政治家の方とか公の仕事をされている方が特定の人の利益を図ってお金をもらえばどうなるか、これ誰でも大人だったらしてます。誰でも知ってると思います。しかしながら、それがはっきりと死と命の区別がわからないんです。死と命が並べられたら誰でも命を選ぶはずなんです。ところがこの世では死と命の境目がわからないんです。そして死を選んでしまうんです。それがこの世なんです。これどういうことなんでしょうか。ちゃんと並べられたら命と死というものははっきりと区別されているのに、この世の生活では間違った選択をしてしまうんです。これが現実じゃないですか。その理由は罪、神様に背を向けて闇の中にいる、目がくらまされてしまっているというところにあります。そういうことがよくありますので、私たちは明日のことを考えてすべきだと思います。私たちが何か計画してこれをしようと思っているなら、これを今すれば明日どうなるか考える方がいいと思います。サタンは今のことだけ考えて、これをすれば先にどうなるかということを隠して、それをしなさい、それをしなさいと言うかもしれません。でも人は種をまくばそれを刈り取ることになるんですから、今私がこれをすれば明日はどうなるかを考えるべきじゃないですか。 この世は罪の世なんです。闇が覆っているんです。普通では死と命ははっきりと区別されています。でもこの世で生きているとその区別が分からなくなってしまい、選択を間違うことがよくあると思うんです。ですから私たちはクリスチャンとして聖書の御言葉で教えられていますから、私がこれを今すれば明日はどうなるかを考えたいと思います。皆様方の中で今何かご計画があってこれをしようと思われている人いらっしゃるかもしれない。どうぞね、これを私はすれば明日はどうなるかをお考えになってください。明日になっても神様の祝福はあると私は信じられるという、そのように思うことを選択お互いにしたいものでございますね。もう一つ最後に、命の道を選ぶために他の人に与える影響を考えて選ぶということも大事なことだと思います。新約聖書のローマ書の第14章の19節、こうございます。そういうわけですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つことと追い求めましょう。これが私たちの人間関係において進められていることだと思いますね。私たちはお互い誰かに影響を受けながら生きてきたと思います。そして誰かに影響を与えながら生きていっていると思います。ですから自分のすることは他の人にどういう影響を与えるだろうかって、これを考えることは大事なことじゃないかと思うんですね。家族は一緒に生きています。兄弟姉妹は交わりを持ちながら生きています。私がこれをするならば他の人はどういうように感じられるだろうか、平和が保てるだろうか、徳を高められるだろうかということでございますね。その影響を考えることができたら幸いじゃないかと思うんですね。本当に私もあのようにしたいです、私もあの人がやったようにしたいです、そのような影響を与えながらやれば本当に素晴らしいことだと思うんですね。あなたは命を選びなさい。聖書の中に特に申命記について言いますと、この今日という言葉が61回出てくるそうでございます。今日あなたは、今日あなたは、61回もまあ出てくるわけです。それは今日という日がいかに大切な日であるかということだと思います。私たちの人生というのは一日一日の積み重ねでございます。それが人生を形成していっていると思うんですね。最後になりますが、内村鑑三という方は素晴らしいことを言われました。一日は一生である、良き一日があるごとく良き一生がある、悪しき 一日、悪しき一日があるごとく、悪しき一生がある。一日を短く、短き一生と見て、これを揺るがせにしてはならない。本当に立派なことだと思います。私たちは今日何かを選択すれば、それは明日につながります。私たちは命を選びなさいと言われています。私たちの前に命と死、祝福と呪いがあるんです。あなたは命を選びなさい。祝福の道を選びなさい。勝利の道を選びなさい。こう言われているんです。悔いのない人生、実り多い人生、他の人を励まし、慰める、そのような人生を送りたいと私たちは思っていると思うんです。そのために聖書の言葉を読むようにしましょう。御言葉から教えられましょう。聖書は神の言葉です。ですから求めることを持って読むならば必ず教えてくださいます。また祈りは神様との間に聖霊が取りなしてしてくださるものです。ですから私たちはどうしたらいいですか、祈り求めるならば聖霊は教えてくださると思います。また明日のことも考えて、私がこれを今日すれば明日はどうなるか、そのことを考えて選びたいと思います。そして他の人は私がこのことをすればどういう影響を受けるだろうか、そういうことも考えたいと思うんです。そうすれば私たちは命の道を歩んでいくことができると思うんです。新年始まったばかりです。今年実り多い年にするために、命の道をお互い歩みましょう。聖書を手放さないで、聖書をいつも読んで、聖書から知恵をいただくようにしましょう。祈って神様に求めていきましょう。明日のことを考えましょう。そして他の人に与える影響のことも考えて選びましょう。そうすれば神様はきっと私たちに命と祝福の道を歩ませてくださると確信します。あなたは命を選びなさい。お祈りしたいと思います。私は今日あなた方に対して天と地と承認に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。天のお父様、皆を賛美します。主が私たちを愛し、私たちと共におられて、祝福と勝利の道に導こうとしてくださっていることを感謝します。私たちがいつも身を慎み、目を覚まして聖書の言葉を読み教えられ、祈って神様により頼み歩んでいくことができますように、一人一人のこの新年の歩みを導いてくださるように、今日を大事にすることができるように、今を大事にすることができるように助けてください。あなたは命を選びなさい。天のお父様、弱いものですけれど、御言葉が与えられ、ご聖霊が与えられて感謝いたします。心を尽くして主により頼み、自分の悟りに例えるような あなたの行くところをどこにおいても主を認めよ。このお言葉のように、私たちはへりくだり、主により頼んで、この一年を歩んでいくことができるようにお助けください。主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。では最後にお立ちいただいて、なしたまえ長胸を賛美してお招きのひとときとしたいと思います。あなたは命を選びなさい。神様進めてくださいました。神様が今日心に語って決心すべきこと導かれていたら応答いたしましょう。今日この元日に私はイエス様を信じて歩むように決心したい、バプテスマを受ける決心をして歩みたい、全てを捧げて歩むようにしたい。神様が心に語って導かれていることがあれば応答いたしましょう。一節、なしたまえ長船据えつく